続けて、本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はヨハネの福音書11章の17節から29節です。ヨハネの福音書11章の17節から29節、新改訳聖書の第3版ですと、聖書の後ろの方の新約聖書201ページとなっております。それではお読みいたします。ヨハネの福音書11章の17節から29節。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。こう言ってから帰って行って、姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたを呼んでおられます、とそっと言った。マリアはそれを聞くと、すぐ立ち上がってイエスのところに行った。それではこの箇所より、このことを信じますかと題しまして、今度吉田牧師が説教いたします。先週に続いてヨハネの福音書の11章が開かれています。今日の箇所の中にはあまりにも有名な一節が含まれています。25節に記されています。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちもよくこの言葉を目にし、耳にします。どんな時にこの言葉を目にし、耳にするか。葬儀の席でですね。多くの場合、私たちの教会で行われる葬儀、あるいは葬儀ということで出かけていった先で、その教会で行われる葬儀、ほとんどの場合と言っていいかもしれません。葬儀の式次第にこの言葉がプリントされているのを目にします。あるいはこの箇所からの説教が語られるのを耳にします。キリストにある永遠の命の希望を表したこの言葉。でも、あまりにもこの言葉だけが抜き出されて使われすぎて、と言ってしまいますけれども、この前後の箇所、そしてこの箇所に登場する人物のことが、ともすれば忘れられてしまう。そんなことも起こってしまいます。私たちは今日、ここに登場する人物に焦点を当てていくことになります。その人物とは、マルタ、という女性です。愛する兄弟、ラザロを失った女性、マルタ。このマルタとイエス様とのやりとりが記されている今日の箇所。今日の箇所は、いつもは私は二つの点に分けて話しますけれども、今日はもうただ一つの点。私たちの信仰の告白。私たちの信仰の告白 このことについてお話をしていくことにいたします。さあ、今日の箇所、11章の17節からの箇所ですけれども、この17節、一番最初の17節、この17節は静かにこの時の状況を私たち読者に伝えます。11章の17節、こうあります。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。イエス様が蘇らせた話、人を蘇らせた話というのは、福音書の中に登場してきます。他にも。例えば、街道管理者ヤイロの娘。街道管理者ヤイロの娘のところに訪れて、娘は眠っているのです。と語られながらイエス様は、その目を覚まさせ、蘇らせました。あるいは、ヤモメの一人息子。悲しんでいる、そのところにやってきたイエス様が、ヤモメの一人息子を蘇らせたという、あの場面。しかし、それらはすべて、死後、直後。そのヤモメの一人息子やヤイロの娘が、亡くなってしまった。息絶えてしまった。しかし、その直後にイエス様がやって来られて、そして、蘇らせた、という話でした。しかしこのラザラのケースはそのどの出来事と比べてもより絶望的な状況と言えます。熱い中近東のイスラエルで、もちろん冷凍保存ということではない。4日間、その死体が、遺体が置かれたままにされている状態。中近東の中ではその遺体が腐敗していくのに4日もいりません。19節を見ますと、大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。ラザロの死の知らせを聞いて、大勢のユダヤ人たちがその姉妹であるマルタとマリアのもとを訪れて、そして慰めを述べ続けていた。しかし、マルタとマリア姉妹の心は晴れないんです。私たちも何かの深い悲しみの時に、いくら慰めの言葉をかけられたとしても、その言葉が全く心に響かないということを経験します。結局その状況を、その心情を、理解してくれる人はいない。いや、マルタとマリアはまだこの姉妹が共に兄弟を失ったというその悲しみを共有できたという点で、まだ互いに支え合うことができたのかもしれません。しかし、あまりに深い悲しみの中にあるときに、私たちが慰めに訪れるという際にも、どのような言葉をかけてよいのかがわからないということを経験します。わからない中でかけてしまう言葉が、ますますその相手を、その悲しみを増してしまうということも、そんな失敗も犯してしまいます。深い深い悲しみを前にして私たちの言葉というものは、あまりにも無力かつ意味をなさないように思えてしまいます。兄弟の死から4日経ってもなお深い悲しみに沈むマルタとマリア。しかしそんな状況の中でマルタは4日前に愛する兄弟が生き絶えていくのを何もすることができずに見守りながら、しかし、そこにいつ現れてくださるのか、いつ来てくださるのかと、待ち望んでいた、願ってやまなかったイエス様が、ようやくベタニアの村にやってきた。そのことを聞くや否や、
村の外れまでかけていき、イエス様を迎えたというんです。イエス様が家に入ってくるのを待つことさえできなかったんです。マルタの心情として。そしてイエス様にお会いするや否や口を開き、どんな言葉をマルタがイエス様にかけたのか。ご一緒に21節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ご一緒に声に出してお読みしましょう。ヨハネの福音書の11章21節。はい。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。皆さん、この言葉にどのような印象を受けるでしょうか？私は、これはマルタのまさに恨み節。恨み節。悔しさが滲み出る言葉。懸命に4日間の間、必死で、兄弟のその死というものを受け止めようとしているマルタ。しかし、思わずイエス様の顔を見たその時に、それがイエス様であることを知っていながら、その口から恨み節がこぼれてしまう。なぜイエス様もっと早く来てくださらなかったんですか？いや、先生は確かに忙しいお方。私たちだけが先生を独占するわけにはいかない。先生は忙しいお方。それが難しかったのは理解できる。でも、そうは言っても、なぜもっと早く、あなたも愛していたはずの私たちの兄弟ラサロのところに来てくれなかったんですか？着地点を見出すことができずに、たどり着くことができずに、巡り続けるマルタの悔しさは、さらにその口を開かせました。続く22節。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。一見すると、これは、さあイエス様、4日経っても関係ありません。さあ早く私の兄弟ラザロを生き返らせてください。あなたが頼めば神はどんなことでも聞いてくださるでしょう。そのような希望に満ちた言葉ではないんです。マルタが考えていたところはそうではないんです。もしあなたがあのラザロの病の時点で、まだラザロが生きている時点で来てくださって神に願ってくださったならば、神は聞いてくださったはずでしょう。なぜですか、イエス様。なぜ、私たちを、ラザロを見捨てたんですか。直接の言葉には現れない、しかし、マルタのうちに渦巻く、その思いが、イエス様の顔を見るや否や、その言葉として、出てきてしまう。そんなマルタに向かい、その言葉を遮ることなく受け止めておられたイエス様は一言語られました。23節、イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。あなたの兄弟はよみがえります。すごい言葉をイエス様ここで発しているんです。あなたの兄弟は蘇ります。イエス様が今ここで他には類を見ないような技をなされようとしていることの宣言がここでなされている。あなたの兄弟は蘇ります。しかしマルタはその言葉を聞きながらも、それはあくまでもイエス様による慰めの言葉と捉えるんです。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。終わりの日のよみがえりの時に、 彼女はイエス様の言葉を聞きながら、あなたの兄弟は蘇りますという言葉を聞きながら懸命に頭を巡らせるんです。これまでイエス様から教えられてきたこと、ユダヤ人としての聖書の教え、今まで蓄積してきたその知識をもとに懸命に頭を巡らせながら、イエス様のこの言葉に対して答えたのが、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。確かにイエス様、私は知っています、私は知っていますと言いながら、決して消えることのない深い悲しみの中にとどまり続けるマルタのこの姿、イエス様に向かって懸命に答えるんです。しかしそれはあくまでも彼女の枠でしかない。イエス様は言葉を続けます。そして飛び出したのがあの言葉です。25節ではご一緒に25節をお読みしましょう。ヨハネの福音書11章25節、はい、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そしてさらに言葉を続けます。また、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。マルタは答えます。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。このマルタの信仰の告白、イエス様に対する信仰の告白をどのように受け止めるのか。ある仲介者、解説者は、これこそ私たちが模範にすべき、称賛すべきマルタの告白。悲しみの中にあっても、しかしはっきりとイエス様に対する信仰を告白する告白、言葉。そのように紹介をします。でも本当にそうなのか、本当にそうなのだろうか。私たち先ほどの25節もそうですけれども、あまりにも一節一節の言葉だけを抜き出して、その言葉にこだわりすぎるときに、その言葉に含まれた思いや意味するところを見失うことになります。確かにマルタが口にしたこの告白、はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、イエス様のこの直前の言葉を受けて、私を信じる者は死んでも生きるのです、はい私は信じています、主よ、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、はい主よ、私は信じております、一見力強く思えるこの告白。マルタははいと答えるんです。知識を持っているんです。マルタはイエス様のことをその家に迎え続けてきたんです。イエス様の教えを耳にし続けてきたんです。イエス様の教えを知っているんです。しかしこの場面で自らの前に立つイエス様の言葉に耳を傾けようとはしていない。確かに彼女の中には積み重ねられた知識がありました。しかしこの場面で語られているイエス様の言葉を、あくまでもそれまで自分が積み重ねた、自分が作り出した枠組みの中でしか捉えようとはしていない。聞いているようでいて、聞こうとはしていない。 ルカ10章の28節から42節には、忙しくしてイエス様を迎えたマルタ、給仕することに懸命になって、そしてイエス様の足元に座って、イエス様の教えに耳を傾けていたマリアのことを非難するマルタの姿が描かれています。確かに奉仕は大切。確かに具体的な取り組みを考えていくことは大切。しかしこのマルタの傾向として、御言葉に深くとどまり、その御言葉に耳を傾け続けるよりも、自分自身のその行動や、それまでの知識というものに頼ってしまう。そのような傾向も私たちは見出すことができるんです。懸命にこれまでの知識や経験から判断をしながら整った言葉を口にするかもしれない。しかし、目の前にいるキリストとの交わりの中で、今語ってくださっている主の言葉を聞こうとはしていない。だからこそ、今日の箇所ではありません。しかし、39節。イエス様が、いざ、ラザロの復活という、素晴らしい御業をなそうとされているその場面にあってもなお、マルタはそれを止めようとしてしまうんです。主よ、もう臭くなっておりましょう。4日になりますから。やめてください、イエス様。こんな臭いものをみんなの前に出すわけにはいかない。確かにラザロは大切です。ですからこそ、イエス様、もう墓には蓋をしたままにしておきましょう。やめてください、イエス様。はい、主を信じますと言いながら、実のところ、目の前で語られているイエス様の言葉を信じようとはしていない、マルタの姿が浮かび上がるんです。そして彼女はこの一見素晴らしく思える27節の告白の直後に、さらにイエス様との交わりを続けようとはしないんです。自分自身の、その、ある意味整った信仰の告白というものに満足をしたかのように、マルタは自分の家に帰って行ってしまう。もちろんいろんな見方があります。マルタはマリアのところに行き、そして先生が見えています。あなたを呼んでおられますと、そっと言った。自分だけがこの言葉を聞くのではなく、マリアにも聞かせなければ、あるいはイエス様に会ってもらわなければ、そんな思いもあったのかもしれません。しかし、素晴らしいことが語られている、目の前のイエス様の言葉にとどまるよりも、マルタはその足を、再び、悲しみが満ちているだけの、その家へと向けてしまった。37節で集まっていたユダヤ人たちはこのように語っていました。盲人の目を開けたこの方が、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか。陰口を叩く者たちが、イエス様の周りにはいつもいました。盲人の目を開けたくせに、あのラザロを死なせないでおくことはできなかったのか。このユダヤ人たちの声というものが当然マルタのうちにも届いていたはずです。そしてマルタのうちの声と共感して、彼女のうちに響き続けるんです。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。はい、主を信じますと告白をしながら、主に対する恨み、悔しさというものから抜け出すことができない。ここまでマルタの姿に私たちの目と耳を向けてきました。しかしこのようにマルタの姿が浮かび上がってくるときに、これは 私たちの姿そのものであることに気づかされるんです。毎週毎週私たちは今日のように聖書を開くかもしれない。知識として私たちは聖書の御言葉を蓄え続けていくかもしれない。それも大切です。熱心だけで知識がないのは良くない。そのように御言葉が語っています。大切なことです。しかしその言葉に対して、今この瞬間に語ってくださっている主に対して、私たちはどのような応答をしていくのか。私たちの生き方としてどのような応答を続けていくのか。自分に問おうとはしない。このようなことを繰り返してしまう。主との交わりに生きると言いながら、自分自身でその御言葉に生きる決意もなしに家に帰り、すぐさまもう聞いたばかりの御言葉を忘れてしまう。知識だけが虚しく積み上げられていくことになります。私たちが口にする祈りの言葉、賛美の言葉、信仰の告白、整った言葉を発することができるようになるかもしれない。しかしその言葉は本当に私たちの信仰の告白と言えるのか。マルタの姿は私たちに問いかけるんです。マルタはすぐさま立ち上がり、家に戻っていき、そしてマリアのことをイエス様に紹介しようとします。マルタは思ったのかもしれません。自分が聞いた言葉、しかし私はまだ悲しみの中にある。しかし、マリアにだったらば響くのかもしれない。マルタにとって、ここで語られるイエス様の言葉が完全には自分のための言葉とはなり得ずに、誰かのためのイエス様の言葉にとどまってしまっている。誰かに言って聞かせるための御言葉をマルタは聞いた。自分のためではない。思い出すんです。私、高校時代にたくさんの友人を教会に誘い続けていました。友人たちがたくさん教会に来てくれて、彼らの中ではクリスチャンである近藤芳也という友人が語ることということにも耳を傾けてくれるようになりました。そこで私がしてしまったのは、友人に語るための御言葉を集めることだったんです。これをあいつに聞かせてやらなければならない。こんな問題を起こしているあいつには、この言葉によって戒めなければならない。イエス様の十字架、その十字架による罪の許し、罪人である友人たちにこの言葉を聞かせなければならない。そんな視点でばかり聖書を読み続けてしまった高校時代の私。いや、高校時代に限らないかもしれません。私がこの説教団に立って語るということ、牧師として語るということ、牧師は苦しみ続けます。口を開きながら、自らも、御言葉に耳を傾けながら、鋭く問われ続け、また私自身がえぐられ続けるからです。このマルタの信仰の告白を聞くときに思い出す人物がいます。それは、マルコの福音書の8章に登場する、記録されているペテロです。開いてみたいと思います。マルコの福音書。8章の27節からの箇所です。8章の27節からの箇所。イエス様が弟子たちに尋ねられました。人々は私を誰だと言っていますか？ そのイエス様の問いかけに対して、ペテロは答えます。29節。あなたはキリストです。あなたはキリストです。シンプルでありながら、しかしこれ以上ないほど、これ以上ないほど、はっきりとした明確な告白。あなたはキリストです。この告白を聞かれたイエス様は、31節。それから、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後に蘇らなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエス様が辿ることになる十字架の道、苦難、苦しみ、罪を背負い、そして十字架に向かっていく、そのイエス様の道のり、しかし同時に、蘇りの希望。まさに、福音。弟子たちのために、命を捨てようとしている、イエス様の口から語られた福音。しかも、はっきりとこの事柄を話された。しかし、そのイエス様の言葉に対して、ペテロが取った行動は、イエスを脇にお連れして、諌め始めた。イエス様やめてください。そんな言葉を口にするのは、周りの群衆たちが聞いたら何と思いますか？イエス様やめてください。まあ、このペテロの言動に対して、あまりにもペテロがイエス様を愛するがゆえにした行動だと、そのように言う人も、まあ、そうかもしれません。イエス様がそんな苦しみを得るのを見てられないという思いだったかもしれない。あるいは、イエス様についていけさえすれば、自分の身は安泰だ。自分たちもそれなりの位につけるに違いない。そのことに期待をしていたペテロが、イエス様が苦しめられ殺されるということに関して、自分が描いている未来はそんなもんじゃないと、そのように反発をした言葉かもしれません。イエス様はそんなペテロに対して厳しく、あまりにも厳しく、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると声をかけられました。十字架の死と復活に耳を傾けることができない。それはつまり、私たちに神様が備えられている、弟子たちにこの時にイエス様が導こうとされた悔い改めに生きることができないということ。それは例えるならば、私たちがこの十字架のもとに毎週毎週集いながら、自らの罪を悔い改めることができないまま、口では整った信仰の告白を繰り返してしまうことと重なるのかもしれません。信仰に生きるとは一体何か、悔い改めに生きるとは一体何か、このキリストの十字架を追って生きるとは一体何か、聖書はあらゆる箇所を通して私たちに語りかけ続けるんです。ヨハネの福音書の11章に最後に戻ります。マルタのことを取り上げて、そしていかにマルタの信仰の告白というものが中途半端なものであったのか、まあそのような視点から今日私たちはこの箇所から学んできました。しかしもう一つ、申し上げたいこと、それはヨハネは特にこの出来事を通して、マリアよりも、12章に行くとマリアが登場します。でもこの11章においては確かにマリアも登場します。しかしマリアよりもむしろマルタの姿に焦点を当て、重点を置いて描き出しているということなんです。イエス様の足元に座り、教えを聞いていたマリア。 この後にすぐに、この時もすぐにイエス様のもとにやってきて、マルタには記されていない表現が使われています。すぐに立ち上がってイエスのところに行った。32節を見ますと、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。足元にひれ伏していった。マルタには使われていない表現がマリアには使われているんです。ここにも現れる姉妹の間での差。しかしヨハネはあえてこのマリアよりもマルタをこの11章において焦点を当てて描き出すんです。なぜならば、イエス様はそんなマルタを愛されて、そしてその信仰の告白に生きるようにと諦めることなく招かれているからなんです。25節と26節のあまりにも大きな希望に満ちた、これ以上ない希望に満ちたこの言葉。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことをあなたは信じますか？知識としてではない。今まで聞き続けてきた事柄としてではない。今、私が語っているこの言葉を、あなたは信じますか？罪の結果である死はキリストによって力をすでに失っている。私たちもやがてこの地上の生涯を終えて、この肉体が滅びていくことになります。復活の時を待つ身となります。しかし、罪を悔い改め、主との交わりの中に招かれ、許しと憐れみの中に生かされることを知る者は、すでに命の中を歩む者とされている。生きる者とされている。このことを信じますか？このキリストの問いかけに対して、私たちはどのような信仰の告白をし、どのようにその告白に生きるものとされていくのか。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。願わくは、私たちが繰り返すこの告白が、形だけのものではなく、まさに私たちの生き方、私たちのあらゆる歩みの中にあって、生きたものとされていくことを祈り求めたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、私たちはマルタの姿を見るときに、いつもいつもそこに私たち自身の姿を見るものです。私たちは様々な言葉を口にし、また信仰者としての行動をしていきます。しかし時に、私たちは神様の言葉、語られているその御言葉を聞くことも、またその御言葉に生きることも忘れてしまいます。ラザロの死という悲しみの中にあって、しかし信仰の告白を促されたイエス様が私たちの前に立たれています。私たちは今日もこの場所から使わされていきます。 切り離された空間に、この場所から一歩足を踏み出すときに切り替えて出ていくのでは決してありません。主に対する告白に生きるものとして送り出そうとしてくださっている、その主のご愛と憐れみと、今日も深く覚えるものとさせてください。イエス様をいさめたペテロ、イエス様に対する告白をしたマルタを、しかし愛し慈しみ、そして導こうとされた、いやそのために命を捨てられたイエス様のそのご愛に応えて生きるものとさせてください。私たちの救い主、キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。